スムドフロティライスラエルは NATO と対峙するのか。グローバルスムドフロティライスラエルによるガザの17年に渡る封鎖を破ることを目指すかつてない国際的な船団マイナスは、現在その目的地から400カイリ未満の距離にあります。複数の国の旗の下で航行し、40カ国以上からの乗客を乗せています。欧州議会議員のリマ・ハッサンのようなパレスチナ人、アンナリサ・コラード、ベネデッタ・スクデリ、エマ・フォーロー、リン・ボイランなどの欧州議会議員、バルセロナの元市長アダ・コラウ、気候活動家のグレタ・トゥーンベリ、現在及び元政治家数名、そしてアメリカの退役軍人まで含まれます。その中には、リビアの船、オマル・アル・ムクタルに乗船する、元リビア首相、オマル・アル・ハッシがいます。彼の参加は、彼を現地にいる最高位の人物とし、このミッションが周辺的なジェスチャーではなく、深刻な政治的行為であることを示しています。このフロティラは、ギリシャ、スペイン、イタリア、トルコからの NATO 海軍艦艇によって護衛されています。イタリアとスペインは保護救助の位置に艦艇を配置することを約束し、ギリシャは自国の海域での安全な通過を保障し、船に乗っているギリシャ国民の存在をイスラエルに通知しています。この船団はすでにクレタ島近くでドローンによる嫌がらせに直面し、非武装のボートに対してスタント刺激装置が使用されました。これらのリスクにもかかわらず、フロティラは前進を続け、イスラエルの封鎖だけでなく国際法の信頼性をも試しています。人道支援船団から政治的試練へ。パレスチナ人にとってフロティラは命綱です。2023年10月以降に6万4000人以上が殺害され、ガザが意図的な飢饉状態に置かれている中、その食料、医薬品、物資は切実に必要とされています。しかしこれは政治的挑戦でもあります。議員、市長、元首相、そして世界的に認められた活動家を集めることで、フロティラはガザの封鎖が単なる人道危機ではなく法そのものの試練であると主張しています。これまでの航海マビ・マルマラ、マドリーン、ハンダラ・マイナスはイスラエルの執行の残虐さとそれが違反する法的枠組みの両方を示しました。彼らの教訓は今世界がスムドの航海をどのように見るべきかを形作っています。マビ・マルマラ、海上で処罰されない殺人。2010年5月31日、イスラエル特殊部隊が最初のガザ自由フロティラを率いるトルコ船マビ・マルマラを襲撃しました。国際水域での乗船は10人の民間人の殺害と数十人の負傷をもたらしました。法的分析。国際水域での武力使用、アンクロによれば、航海は限定的な状況、例、海賊行為、奴隷貿易を除いて単一の国家の執行管轄権に服しません。人道支援船での民間人の乗船と殺害はいかなる合法的例外にも該当しませんでした。比例性と必要性、この襲撃は国連人権理事会によって違法かつ不均衡であると非難されました。棒やキッチンツールで武装した民間人は致命的な特殊部隊の襲撃を正当化しませんでした。責任の欠如、国際的な非難にもかかわらず、イスラエルの当局者は誰も起訴されませんでした。これは、免責を確立し、海上での暴力が容認されることを示しました。マビ・マルマラは、イスラエルが国際水域で民間船を致命的な武力で攻撃し、結果を回避できるという前例を設けました。マドリーン、海賊行為、テロリズム、拉致。2025年6月9日、英国旗を掲げる人道支援船マドリーンがガザから160カイリの地点でイスラエル軍によって拿捕されました。乗客にはグレタ・トゥーンベリと欧州議会議員リマ・ハッサンが含まれていました。乗組員は電子妨害、刺激性スプレー、強制的な乗船、拘束を報告しました。法的分析。海賊行為、アンクロ第101条。国際水域での非武装の民間船への国家船舶による攻撃は政治的目的で行われた場合、マドリーンが敵対行為に関与していなかったため海賊行為に該当します。国家テロリズム、国際的な活動家の暴力的な拿捕と拉致は将来の人道支援船団を脅迫することを 目的としており、テロリズムの典型的な特徴です。拉致、1979年人質条約、選出された議員を含む乗客の拘束は、拉致の定義に適合します。国家や組織に、政治的行動や、不作為を強制するために人を拘束すること。帰国責任、英国旗を掲げる船として、英国は、自国の船を保護し、保証を求める、直接の責任を負いましたが、行動を起こしませんでした。マドリーンは、イスラエルが著名な民間人に対して、昼間堂々と、海賊行為と拉致を行う意欲を示しました。ハンダラ、人道支援の乗っ取り。2025年7月26日、十数カ国以上からの活動家と支援物資を運ぶ、ハンダラが、ガザから40カイリの地点で拿捕されました。イスラエルは船に乗り込み、船を押収し、乗組員を拘束し、支援物資を没収しました。法的分析。海賊行為、マドリーンと同様に、ハンダラは国際水域の民間船でした。法的根拠のない国家の軍艦による強制的な押収は、海賊行為の定義を満たします。国際司法裁判所、ICJ の暫定措置の違反、国際司法裁判所は、イスラエルに、ガザへの人道支援の許可を命じていました。ハンダラの押収は、この拘束力のある、命令の直接的な違反でした。基金の武器化、人道支援物資の阻止により、イスラエルの行動は、民間人を飢えさせる手段として、封鎖を強化しましたローマ規定に基づく、戦争犯罪です。ハンダラは、封鎖の執行が、防御的措置ではなく、人道支援努力に対する攻撃的テロ行為であることを示しました。海上でのエスカレーションと防御的姿勢。これらの前例マビマルマラ、マドリーン、ハンダラマイナスは違法な武力使用のパターンを明らかにします。しかし、スムド・フロティラは NATO の護衛船に同行されています。常設命令では、護衛船が発砲を開始したり報復したりすることは、禁じられているとされています。それでも、フロティラを保護するよう指示されています。実際には、これは、防御的姿勢を取ることを意味しますイスラエルの攻撃者と民間ボートの間に軍艦を配置することです。もし、イスラエルが発砲した場合、抑制の命令は自動的に無効になります。海軍司令官は、船と乗組員を守る権利と義務の両方を持っています。この義務は以下に基づいています。国連憲章第51条、固有の自衛権。アンクロ、海上での違法な武力使用に対する合法的防御。慣習的海上法、海上での長く認められた比例的防御。海軍の航船規則、司令官に乗組員と船の安全を確保することを要求する軍事コード。USS ビンセンスの前例は、このドクトリンの強さを強調します。1988年7月、船はイラン航空655便を誤って敵対的航空機と誤認して撃墜し、290人の民間人を殺害しました。司令官は処罰されませんでした。理由はシンプルでした。船長の船と乗組員を守る固有の義務は、たとえ悲劇的に間違っていたとしても最優先事項です。ここに適用すると、イスラエルの砲火が NATO の護衛船に当たった場合、司令官は法的に自衛で応答する義務があります。最初の攻撃を撃退した後、船長は本部に通知しなければならず、本部は国連安全保障理事会に第51条に基づいて報告します。各国は次に NATO 第5条を発動し、連盟全体での集団防衛に関する協議を開始する可能性があります。ガザの海域と封鎖の違法性。紛争の中心にはガザの海上空間の地位があります。イスラエル自体はガザを主権領土として主張していません。2005年に入植者と恒久的な地上部隊を撤退させ、イスラエルの沿岸地域と同じようにガザを管理していません。国際法の論理によれば、その主張の欠如は隣接する海をパレスチナの海域にします。国連海洋法条約、アンクロによれば、沿岸主体は12カイリの領海と200カイリの排他的経済水域、EEZ を地理に応じて権利があります。140以上の国連加盟国によって承認された 占領下パレスチナ領土の一部であるガザは、従って、海上ゾーンに対する法的権利を持っています。領海内では、パレスチナの主権が適用されるべきです。それを超えると、EEZ は資源に対する独占的権利を付与し、その先の航海は航行の自由によって支配されます。イスラエルの執行行動は、従って、以下のいずれかの海域で発生します。パレスチナの領海、ここではパレスチナだけが執行権を持っています。あるいは、航海、ここでは海賊行為や奴隷貿易などの限定的な例外を除いて、どの国家も航行に干渉することはできません。これらのゾーンで船舶を拿捕することにより、イスラエルは海洋の自由の基本原則を侵害します。サンレモに基づく封鎖と正当性の問題。イスラエルは海上での武力紛争に適用される国際法に関するサンレモマニュアル1994に基づく封鎖法を引用してその行動を正当化します。しかし、サンレモの規則はいくつかの点でイスラエルの立場に反します。封鎖は検証可能な軍事的必要性に基づいている必要があり、民間人を飢えさせたり、必須物資を奪う目的で課されてはなりません。封鎖は、特に民間人が困窮している場合、人道支援の通過を妨げてはなりません。いかなる介入も、対象船舶が脅威を構成するという証拠によって、裏付けられなければなりません。イスラエルはこれらの基準を満たしていません。マドリーンは活動家と、人道支援物資、乳児用ミルクや、医療支援を含むものを運んでいました。ハンダラは、すでに飢饉状態にある人口のための食料と医薬品を運んでいました。イスラエルは、どちらかが安全保障上の脅威であるという、検証可能な証拠を一切提示しませんでした。乳児用ミルクを武器とみなすのが馬鹿げていない限り、イスラエルの執行行動は明らかに違法でした。法的含意。有効な軍事的必要性を確立できなかったため、イスラエルの封鎖は、サンレモに基づいて、合法とはみなされません。そして、封鎖が実際には、飢饉、困窮、無差別な苦しみを生み出しているため、これは、第4ジュネーブ条約で禁止され、複数の国連報告で、非難されている、集団的処罰に相当します。したがって、国際海洋法の観点から、ガザの領海と EEZ は、アンクロに基づくパレスチナの海域です。その先には、航海があり、航行の自由が適用されます。イスラエルによる、マドリーンや、ハンダラのような人道支援船舶の拿捕は、サンレモ、アンクロ、または、人道法に基づいて、法的に正当化できません。NATO の集団防衛のジレンマ。イスラエルの NATO 軍艦への攻撃は、同盟の歴史上最も深刻な試練を生み出すでしょう。第5条は、一つの加盟国への攻撃は全てへの攻撃であると宣言しています。南欧の同盟国、イタリア、スペイン、ギリシャ、トルコは、船舶の近さと国内の政治的状況を考慮して、強力な対応を求める可能性が高いです。米国、英国、ドイツは、深い軍事的及び政治的つながりのため、イスラエルとの直接対決に抵抗するかもしれません。彼らは、参加を控える一方で、他の国が行動することを許可する可能性があります。しかし、危険はイスラエルを支持することと同じではありません。NATO は差別化された貢献を認めています。加盟国は応答の形態を選択できますが、武装攻撃が発生したことを否定することはできません。全く行動を拒否すること、またはさらに悪いことに、同盟のパートナーに対して公然とイスラエルを支持することからは、NATO の信頼性を破壊するでしょう。そのような分裂は敵を大胆にします。ロシアはこの前例を利用して、東欧での NATO の決意を試すでしょう。中国は、西側同盟が、政治的に敏感な攻撃者に対して、集団防衛を執行できない証拠として、この亀裂に注目するでしょう。欧州とアジアでの戦争を抑止する結束そのものが、弱まるでしょう。要するに、NATO が、イスラエルの侵略から加盟国を守れなかった場合、モスクワと北京に対する抑止力を損ないます。戦略的及び政治的影響。イスラエルにとってエスカレーションは 壊滅的な孤立のリスクを冒します。元首相、現職の議員、世界的に有名な活動家を乗せた船への攻撃は、自衛の主張を打ち砕くでしょう。それは、封鎖が、集団的処罰であることを暴露します。フロティラにとって、拿捕そのものが成功です。それは、イスラエルの違法性を記録し、グローバルな憤りを動員し、パレスチナのスムド兼任を強化します。シニア政治家や著名な人物の存在により、侵略は、世界中で響き渡ります。結論。グローバルスムドフロティラは、単なる援助の配送以上のものです。それは、パレスチナ人が被害者であるときに、国際法が執行されるかどうかの試練です。マビ・マルマラは、国際水域で、民間人が責任を問われずに殺される可能性がある、ことを示しました。マドリーンと、ハンダラは、イスラエルが、海賊行為、拉致、ICJ に逆らって、基金を強制していることを示しました。USS ヴィンセンスは、海軍司令官が、悲劇的な代償を払ってでも、船と乗組員を守る、法的義務があることを示しました。エスカレーションの連鎖は、予測可能です。防御的姿勢、攻撃、アンクロ、監修法、第51条に基づく、即時の自衛、国連安全保障理事会への報告、NATO 第5条の可能性。予測できないのは、NATO と国際社会がその法を執行するかどうか、または再び面積が自由に航行するかどうかです。戦場とガザのパレスチナ人にとって、これは理論ではなく、生死の問題です。